それではテサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節を読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちは新年を迎えますと、明けましておめでとうございます、あるいはハッピーニューイヤーと挨拶を交わします。これは良い習慣だと思いますね。今から500年以上前の臨済宗のお坊さんに一休という方がいらっしゃいました。彼は新年になってみんなおめでたいおめでたいと言うけれども、新しい年を迎えたということはそれだけ自分の死の日が近づいたから、めでたいのかめでたくないのかというようなですね、そういう教科を残しております。もしこの一休さんの教えに従いまして、お正月の挨拶が変わっていたとしたらどうでしょう。明けまして残念です、死の日が近づいてしまいました。まあ死ぬ日が近づいても大丈夫という人もいると思いますけど、多くの日本人はですね、こんな挨拶を新年早々からするならば心が暗くなってしまうんではないでしょうか。ですから明けましておめでとうございます、とにかく新しい年を迎えた、おめでたいことなんだ、希望があるんだ。習慣的に私たちはなんとなく挨拶を交わしますけど、それは一つにいい習慣だと思いますね。私たち悪い習慣が身についてるか、良い習慣が身についてるか、どんな習慣が身についてるかによって、随分私たちの生き方が変わってくるものです。個人的な習慣と言いますと、癖と言ってもいいかもしれません。どんな癖？人の悪口を言う癖がついている。文句を言う癖がついている、愚痴をこぼす癖がついている、何でも消極的に捉えてしまう癖がついてしまっている。人間ですから、それは愚痴が出たり文句が出たりですね、批判が出たり、あるいは時には消極的になってしまうこともあるでしょう。しかしそれが癖になってしまっているとしたら、愚痴を言う文句を言うことが、消極的に考えることが癖になってしまっているとしたら、それは直していかなければならないことです。今年一年、神様が私たちに望んでおられる習慣が身につけついていけたらというふうに思って、この御言葉にいたしました。もう一度お読みしましょう。一緒に声に出して読んでみましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここに3つの命令が記されています。この3つの命令は継続を意味します。現在命令形というのが記されていまして、いわばそれを習慣化していくことを意味している命令です。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することを習慣化しなさいというふうに命じられているわけですね。喜びというのは確かに感情面もあります。しかし聖書が喜びなさいというときには、私たちの感情面だけではありません。また単に理解したから、納得したからという知的な面だけでもありません。また喜びは決断だというふうに表現されることもありますけど、決断だけでもありません。聖書の命じる喜びは信仰によるものです。神の御言葉に対する信仰から来る喜びです。自分の現実じゃない、神様はこう約束しておられる、語っておられる、神の御言葉がある、それを私は信じるがゆえの喜びです。それはイエス・キリストを信じることによって揺るぎない喜びとして私に与えられるものです。新しく生まれ変わったものに与えられる喜びです。そしてその喜びは 神の国の特徴の一つでもあると聖書は語ります。ローマ書の14章17節には次のような言葉が記されています。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国は義と平和と聖霊による喜びだってんです。私たちに与えられる喜びは神の国に生きる者の特徴の一つであります。ですからそれは聖霊によって結ばれる御霊の実だというふうにも言われます。先週も学びましたように、どんな状況の中にあっても、どんな問題を抱え、どんなにですねこの先どうなっていくんだろうという不安があっても、神様の大きなご支配と導きのうちに私たちの人生があります。ですからそこに目を留めていくときに必ず希望があります。神様は私たちを見捨てることはなさいません。神様にしっかり心を向けていくときに、そこには揺るぎない希望、その希望ゆえの喜びがあるのです。クリスチャンに与えられる喜びをよく空に輝く太陽に例えられることがあります。空模様には曇りの日もあれば雨の日もあり、嵐の日だってありますね。でも雲の上には太陽はいつも輝いてるんです。先週も言いましたように、聖書は決してあなたがクリスチャンになったらもう悲しみも何もなくなるよ、毎日がただ楽しいだけだよというふうには約束しません。クリスチャンであってもその人生において曇りの日もあり、雨の日もあり、嵐の日だってあります。しかしどんな時にも雲の上に太陽を抱えているように、私たちの心の内深くに与えられた神様に対する希望、神様が与える希望、その喜びは何者も奪い去ることができないもの。その希望を確認し、いつも喜んでいるためには、私たちの思いを常に神様に向けていく必要があります。問題が起こったとき、問題に心を向けるか、それとも神様に心を向けるかって全く違うものになるとよく言われますね。常に神様に心を向けていく、そのことが重要です。ですから次の命令は、絶えず祈りなさいというふうに続くわけですね。私が大学生時代にですね、祈りに関する本を手当たり次第読んだことがありました。いろんな方がいろんなことを書いてましたけど、ある本にですね、私は2時間、1日2時間祈ってますと書いてました。はあ、すごいな、俺も真似してみようかなと思いました。で別の本には、私は1日3時間祈りますと書いてました。すごいなと思いました。ところがある本を読んでみますと、私は1日12時間祈ってますと言いました。私は、どんな生活してるんだろうと思いましたね。絶えず祈りなさいと言われてるからといってですね、絶えずとにかく一日中祈ってればいいという、そういうことを言ってるわけではありません。もちろん一日のうちに祈りの時間を定めるということは大切なことです。それは言うまでもありません。しかし絶えず祈りなさいというのが、何時間も祈りなさいとか、一日中何もしないでお祈りばっかりしていなさいという意味では決してありません。飲まず食わずで勉強もしないで仕事もしないで何もしないでお祈りだけしていればいいんですよという教えでは決してないわけです。それではなぜその中で絶えず祈れというのか、言い換えれば言えば私たちの思いを絶えず神様に向けていくことなんですよ。その中で祈りが自然となっていく、自然と祈りが出てくる。生活の中でちょっとした出来事の中で、神様どうしたらいいですか、そういう祈りが出てくる。神様助けてくださいという祈りが出てくる。時には神様だけの短い祈りもあるでしょう。そうやって生活の中で自然と祈りが出てくる。それは 神様に心が常に向かっているから。祈りは霊の呼吸であるというふうにも言われます。呼吸を私たちは無意識のうちに何気なくするように、祈りが自然なものとなって私たちの生活の中で出てくる。それは絶えず神様に心を向けていくということであります。このことはある意味では恋愛中の恋人が相手のことを思うのに似ているかもしれません。皆さんも経験あるでしょうか。私経験あります。はい、何をやってても、今何してるかな、今どうしてるかな、何かおいしいの食べたら今度一緒に食べたいな、いい景色を見たら今度一緒に見たいな。もちろん勉強に集中したり仕事に集中したりしますよ。一日中ずっとこれ考えてるわけじゃないんですけど、何か言いますとやっぱりすぐ思い出すというですね。そのように神様のことを思い起こすんです。常に常に神様に心を向けていくんです。それが絶えず祈りなさい。そうして祈っていくときに、私たちは神様が私たちの人生に生きて働いておられることを見ることができます。祈らなければ神様が生きて働いておられることを見ることができない、感じることもできないんです。神様のことも分からなくなってしまうでしょ。祈った人こそ分かる。そして神様がどんなに私の人生に深く関わり働いておられるかということを見出していくときに、そこから感謝が生まれてくるんです。ですから次の命令、すべてのことについて感謝しなさいがあります。これはどんな状況の中にあっても感謝なことを見つけること、感謝なことは必ずあるのだということです。感謝のことに心を止める。先週そのことについて触れました。神様への感謝、この世において問題にぶつかった時ですね、もう真っ暗闇になって神様の恵みを忘れてしまうこともあるでしょう。神様は自分を愛してないのかなという勘違いに陥ってしまうこともあるでしょう。神様への感謝など一つもない、そういう思いになってしまうかもしれません。しかし神様への感謝を一つ一つ見ていくならば、見出していくならば、神様への感謝がどんなにあふれるばかりあるのかということを見出していくことができるんです。この際2章7節にはあふれるばかり感謝しなさいという言葉があります。あふれるばかり感謝しなさい、つまり感謝することはあふれるばかり与えられているんです。私たちで気がついてないだけなんです。それに気づかされるように、そのためにも私たちの心を神様に向けていく必要があります。私たちは感謝を見出していくときに、それは喜びに変わっていきます。スウェーデンにレーナ・マリアさんという方がいらっしゃいます。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、生まれつき重度の障害を負った方ですね。両手がありません。左足は右足の半分の長さしかないそうです。しかしその彼女がこういうふうに語っているそうです。私は自分が障害者だと思ったり、ハンディキャップに対して腹立たしく感じたり、悩んだりしたことはありません。神様はきっと何か特別な計画があって、私をこのように作られたのだと思います。神様は全能ですから、私の手や足を作り変えることもできるはずです。でもそうされず、私に障害を残しておられるのは、人間にとって一番大切なのは 体の健康よりも魂の健康であることを明らかにするためだと思います。どんな時にも私を見捨てず、信じる者に前向きに生きる力を与えてくださるイエス様が一緒にいてくださる。神様は私に手のない代わりに心に豊かさを与えてくださった。そして彼女は美しい声で神様を賛美し続けるんですね。彼女はパラオリンピックにスウェーデン代表として何度も出ていまして、パラオリンピックにおいて歌っているんですね。オリンピックの時にしかも賛美を歌っています。日本にも何度か来日して彼女のコンサートが持たれています。聞いた話によりますと、彼女の賛美と証を聞いた日本のあるお坊さんが涙を流したということだそうです。彼女には生きて働いておられる神様の姿が見えています。神様に感謝する生き方を知っています。ですから彼女の心には喜びがあり祈りがあります。今日のこの聖書の箇所、ギリシャ語原文では16節から18節までは一つのセンテンスになっています。日本では区切られてますね。丸でこう、ま、あの丸が4回ついて区切られてますけど、一つのセンテンスからなってるんですね。20世紀に有名な新約学者で F.F. ブルースという方がいらっしゃいました。その F.F. ブルースもここでセンテンスが一つであることに注目しまして、16節から18節の言葉が一つのセンテンスだということに重要な意味があるというふうに捉えています。いつも喜んでいる、絶えず祈る、全てのことについて感謝するという、この3つは切り離すことができない、一つのセットとして与えられている。神様への希望の喜びがあるから祈れるし感謝もできる。神様に感謝を捧げることによって希望を確認し喜びが与えられる。そして神様に期待して祈り続けることができる。この3つの命令はまさに循環してるんですね。ぐるぐると回るようにして命じられています。まるで風車がぐるぐると回るようにして、この3つの命令は切り離すことができない、一つのセットとして私たちは受け止めていく必要があるものです。しかもそれを習慣化しなさいという。なぜ習慣化しなさいというかというと、18節に記されています。その理由が、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これがの前に原文ではなぜならという言葉がついてますので、ちょっと補って読んでみたいと思いますけど、なぜなら、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだからです。これがありますね。これらがじゃないですね。三つ別々のことであるならば、これらがとなります。でもこれがと言ってますから、やっぱり三つ一つとして考えなさいってことなんです。これが神があなた方に望んでおられること、私たちに望んでおられることなんだ。つまりこれがあなた方に対する神様の御心なんだです。神様の御心ならば、これは祝福への招きです。その御言葉に生きていくときに、そこにあるのは苦しみではなく、むしろ祝福です。日本語の聖書では、神があなた方に望んでおられることと訳してます。あるいは神があなた方に求めておられることというふうに訳されてますけど、直訳では神の御心という言葉がここで使われているんですね。そしてこの手紙を書きましたパウロは、同じ テサロニケ人への手紙の中で4章3節で神の御心について語ります。ここでは神の御心はあなた方が清くなることですと記されています。神様は私たちが自分自身を汚すことではなく、汚れから身を守ること、清くなることを望んでおられる。それが神の御心である。しかしそのことを別の角度から言うならば、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この二つはつながってくるんです。この三つの命令を習慣化することによって、いわば私たちは清くされていく、私たちの信仰は成長していく、イエス・キリストに似たものと変えられていくということなんです。風力発電の三つの羽を持つ風車が強い風に吹かれてぐるぐる回っているイメージを浮かべてください。三つの命令をセットとして行うとき、精霊の風によってそれはぐるぐると回り、そしてそれは私たちの力となり希望となり、私たちを内側から作り変えていく、私たちを内側から清くし成長させ、イエス・キリストに似たものと変えていくんです。習慣化するということはある意味で癖になるというふうにも言えるとお話ししました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいが僕の癖になっちゃった。まあそこまで自分自身のものになっていくなら、なんと幸いなことでしょう。癖になるためには繰り返す必要があります。何度も何度も繰り返さなければ癖になりません、習慣化しません。そのためには常にこの御言葉を思い起こすことが大切です。前にも話しました、こうカードに自分で書いてですね、御言葉を書いて常にポケットやカバンに入れて常にそれを見る、あるいは車に入れておいてですね、ちょっとした隙に見る、運転しながら見たらダメですよちょっとした隙に見る、あるいは紙に書いてですね、壁に貼っておく。今コンピューターでも綺麗な字でプリントアウトできますからね、あるいは達筆の方に書いてもらってもですね、いいと思います。こう紙に書いておく、あるいはそれでも面倒くさい方は週報の表に今年は一年中それを書いてます。レントの期間やアドベントの期間はちょっと別の言葉になりますけど、それを切り抜いてですねポケットに入れててもいいです。常にこの御言葉を心に留めてください。そうしていくことがその御言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということを習慣化していく助けになっていきます。そしてそれはあなたの祝福になるんです。なぜならそれが神様があなた方に私たちに望んでおられることだからです。お祈りいたしましょう。愛とあれみに富みた申しよ、私はあなたの導きがなければ、あなたの示しがなければ、自分勝手な方向に行き、結局は迷いの中に陥るものです。しかしあなたは聖書の御言葉を通し、私が進むべき道を示してくださってますから、心から感謝いたします。どうぞあなたの望んでおられる道に進むことができるように、何度道から脱線し迷うことがあっても常にここに戻ってくることができるように、私たち人間の力ではできないことですけど、聖霊様が私たちの内側から導いてくださいまして、どうぞこの御言葉を自分自身のものとして歩んでいくことができるように心からお祈りいたします。つづられました一人一人の上にあなたのあふれる祝福が注がれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。